はい、おはようございます。チムシ松本のレジオ虫の声、本日は日付が変わって10月の22日になりました。神山の帰りなんですけど、ちょっと仮眠&寄り道をしてちょっと朝になってしまってるんですけど、シーバスやりに行ってて、でまあちょっとトップウォーターで釣れるということが分かって、もうちょっと自社のルアー持っていけばよかったんですけど、まあ東所沢で、試して、何匹か釣れて、まあ嬉しかったですね。なんかなるほどみたいな、いろんなペンシルとかを使って自分のルアーも混ざるんで、なんか学ぶことが多かったです。亀山の、大会に関しては、ワンチェイス、あと、なんか、ムンみたいな バイト。があったぐらいで、しかももう一つのエリアで、そのチェイスとか、まあちょっとムーンっていうのがあるだけで、それ以外はもう何もなかった。しかもなんか年間4試合あるのかな、そうの予定だったみたいで、ね、それがずっと なんか前半のやつ流れてたんですけど、結局なんか4試合ちゃんとやるみたい、1試合だけやってコロナに入ってたんですけど、9、10、11とやって、多分12月にクラシックやるのかな。クラシックがもともと11月だったんですけど、それもずらしてやるみたいで、さすが亀山の狂ったローカルの人らがやってるだけあってえぐいですね。僕はまあ2試合目抜けて今日3試合目で、で来月も一応申し込みしたので出るんすけど、まあ全然自信がない。ただまあちょっとやっぱC1プラス今回でその秋のというか、なんかその水が減った亀山ダムの自分なりの対策が少し見えたので、まあ本当はプラ来てそれを練って試合挑むのがいいんでしょうけど、ちょっと魚を触りに行く釣りもちょっとどっかに行きたいので、の残り、まあ、冬になってしまえばまたダム通い、あんまり予想を見ずにダム通いするんですけど、だからそのちょっとまだ秋が残ってる間にちょっとなんとかもう少しだけ、今年はあんま釣り行けなかったんで挽回したいなとは思ってます。なのでちょっとまあシーバスはまあにこれでちょっとあんまりやりすぎない方がいいなぁと。まぁ、ちょっとあれ、冒頭シーバス行くのいきなり決まっちゃったんですけど。まぁでもそれも、でっかいペンシルとかが効くとかっていうので聞いてて、誘ってもらったんで、今ちょうどね、ジーニアス、ジュニアとかジーニアスとか、なんかその辺のダブルスイッシャーとかシングルスイッシャーとかデカ東所沢あたりをやってるので、全然ちょっと違う気分でテストできるから、それに向けてサンプルを、きっちり仕上げて、でちょっと船のボートシーバスで でもまあなんか経験をしてみようかなと思います。はい。チムシのドロドロ編なんですけど、まあこんなちょっと頭がパピって、しかも魚が釣れてハッピーな気持ちで、ドロドロ編の続きを撮るのもあれなんですけど、まあなかなかちょっと思い出せるかっていうのもあるんですけど、まあ大体なんか要はどういうなんか要は悔しいことがいろいろありましたっていうのが前回前々回話したと思うんですけど、まあ、しかも前回もうあれでしたね、なんか便が漏れそうになって2回とも上山でもおじさんが駐車する場所誘導してくれてたんですけど、いやちょっとおじさん待ってっつって、ここ仮止めしてトイレ行きたいだけやってんっつって、止めた後にもう冷や汗たらりでトイレに駆け込みましたけど、おかげさまでまあ試合中はノートイレで今回は済みました。で、確かまあそのなんでまあぐっとこうなんか売り上げが下がったのかっていう話をいろいろして、でまあそれによそれが何で分かったかっていうと、まあ要は店の売り上げだったり売れ方だったり、まあ、と塊のその売れ方やお客さんの来方だったりだったんですよね。ただまあその悪いことばっかりとりあえず取り上げましたけど、そのすごい塊で嬉しかったのは、まあ3位になった年も、その翌年2位だった年も、なんかうわーっとは土曜日に今まではうわーって来て、日曜日まあそれのもうだいぶ減るみたいな感じで、お買い物していただいたりしてたんですけど、それがだから土曜日がすごい人が少なかったんで、なんかちょっと、なんか売上発表の時にちょっとうーんってなったりしてたけど、そう新人期を過ぎてから日曜日に来てくださるようになったんですよね。しかもずっと結局日曜日の方が忙しくなった年があったりして、で要はまあそこまで急いで買う必要もないですしね、みんないろいろ買ってくださってるから顔も知ってるお客さんで、だけど遊びに行こうということでそうやってちょっとゆっくりと朝並ぶとかじゃないけど遊びに来て、でまあルアーを買って行ってくれるみたいな、か朝釣りしてきたよっつって昼間朝まあ午前中やって昼に来られるとか、結局そのね、なんかブワーって上がってた時はやっぱフィーバーしてたので、そのギャップで寂しい思いというか悔しいというかそういうのはあったけど、結果はその要はずっと今でもそうですけど長く続いてるお付き合いをしてもさせてもらってるお客さんとかはそうやって付き合い方がそんななんか要は付き合いたての彼氏彼女じゃなくてもうちょっと信頼のおける関係に実は慣れてなることができていってたのかなと思って、別に悪いことじゃなかったのかなっていう、その変わるべくしてというか、まあ新人タイムはやっぱずっと新人タイムだから、すいません、ちょっといや、なんかクーラーがなんかちょっと効かなくてね、ちょっとなんか暑いんですよ。 そう、新人タイムはずっと続くわけじゃないから、だから次にやっぱ移行するとのはそういうのは絶対あるんですよね。ただまあ その時にだからちょうどそのあれDVD がダメだったりとか、まあそんなんでまあちょっとまあしゅ、うん、来るべきしてきたんですよね。でもそれのおかげで要はたくさんのその沈んだ次にジャンプするっていうそのきっかけをもらえて、でまあそれを最後、前回最後言ってたんですけど、まあ釣りが DVD で釣りが下手だって思ったこと、うん、で、それを噛み締めたとてる時に光雄さんが紅葉で優勝した話を聞いて、で大会だとこんな話がたくさん聞けるんだと、同じ日に釣りをして、で、もっと大会に出たいと思ったけど、僕は防体さん大会とかがあるのを知らなかったので、でまあね、その年かなの秋に玉屋のなんか光雄さんがなんかやりはったやつに出て、でその玉屋メンバーっていうのを知って、なんか毎月やってるっつって、そんなこと楽しいっていうので行くようになったと。それが大会の始まりです。で僕はずっとそうなんですけど、結局今はやっぱ仕事だから宣伝効果が出てきたことで、そりゃね、あのもちろんそんなん全然あの純粋に釣りしたいだけですよとは全然今は思ってないですよ。ちゃんと釣ることで宣伝になるんだ大会はっていうのを知ったんですけど、最初はとにかく腕試しだから、玉屋の大会も亀山ダムの大会も僕は道場、牛沼の玉屋道場と亀山の野村道場に通ってるだけで、うん、そのやっぱ実力を、なんつうんだろうな、なんかやっぱすごい上手い人らがどっちもいるから、やっぱそれを、その人らの話聞いたり、一緒に釣りした日に釣り合わせができるっていうのは、まあ今は美味しく休んでますけど、両方行くとちょっととんでもないことになるんで、まあ今年でもな、秋に一回行っときたい。福島さんこの前釣ってくれたしね、イジリーで。美味しく行けてないんですよね。でもまあ、まあ、亀山で学んだことが牛久にも生きたりしたので、今はまあその亀山をやって次もっと水がきれいな相模湖とかをなんとかこうもう少しこうなんとかならないかなみたいなのを考えていますから、うん、真ん中なんですよね。ダムをやることで沼のあのフィードバックもできるし、さらに水のきれいなダムもできると。で、まあ、川は川で別で釣りがあるんですけど、川の釣りはもともとちょびちょびあって、荒川もあるし、利根川もあるし、だから川の釣りを勉強するのは結構ダムにつながるので、時々やらんといかんですけど、まあちょっと今、僕、船出せないんで、自分の船。川はちょっとお休み中みたいな。でもまあそういうのを、のその流れというか、うん、道場みたいなのはその DVD が始まりで、でその始まりがあったから H1 参加できたというか、スタートからね、よし僕も牛久道場に通って2年目ぐらいだったんで、その対外試合に出るぞってことで頑張ってみたんですけど、はい。で、さらに釣りの腕を磨くために、もう、ちょっといろんな規制概念というか、今までの、考えを捨てようということで、まあ、フットコンを買い、魚探を買い、竿がやっぱフットコンになると短かったので、 最初なんかスキードリースのさを買ってましたよ僕。でキャストもグラスがいいってことでグラスロットばっか買ってたんですけど、結果キャストの仕方が変わったり長さとかで、あれ別にカーボンでもいけるってなって、まあ今中断性カーボンとグラスがメインなんですけど、高断性も使いますし低断性も使いますけど、そういうのも、全ては DVD で己の無残な結果を叩きつけられたからね。一度はちょっとね、それで信用を失ったかもしれないけど、リベンジをかけて DVD を撮って、その時にだからやっぱそう、前回も言ったけど金を作って2年ぐらいすげえ釣りしたので、その取材のためもあって、すごいなんか理屈じゃなく体がね、なんか魚を追えるようになってったんです。で確かねその間どっかで、麦ハノンに出会うんですよね。アイスフィッシングに行くようになって、で、チーム東北の方々と知り合った時に麦ハノンに出会って、で麦ハノンっていうぐらいだからダグハノンが彼は大好きで、でその釣り上手くなりたいって思って麦君とかの話聞いてると、どうもベースにダグハノンの本があるってことで持ってたんで、ちゃんと昔読んでも意味分かんなかったんですけど、その時にもう一回読んでみて、もう目から鱗というか、僕にとってはもう、一番の教材 のまま今も続いてるんですけど、その出会いも塊だったりとか、その時期ですね、あとルアー、まあその DVD を撮った時に、アフター、まあ三尾さんの釣りでアフターの釣りっていうのを学んで、まあで後半はいつもその時期なんで、で DVD 撮った時に要はまあ準優勝するんですけど、そのルアーの種類がちっちゃいシリーズの種類があればっていうのと、ちっちゃいシリーズが完全にこうハマったのが実はあの大会なんですよ。まあ取材でもちょっとずつ、あ取材で見え始めてたんです。なんかまあそれまででっかいのしか投げてなかったから、まあ食わせやすいなみたいなのも あるし、普通に同じ水系でバイト出て乗らないで、ちょっとワンサイズ下げてみた、バンバン乗るようになったみたいな、それも多分アフターのシーズンだったと思うんですけど、撮ってた時にそういうのでサイズでこんなに違うんだみたいなのは DVD 撮影の時にあたりで知り始めて、でまあ大会で準優勝して悔しくって、そのたこ焼きシリーズを増やしていったんですよ。でその時にだからお題がたこ焼きと DQN ってなんかノートに書いてて、ドキュンなんですけどの略なんですけど、僕はドキュンっていうのはでけえルアーのことをドキュンルアーと言ってるんですけど、今やっとね、だいぶずっとたこ焼きはだいぶ理解度を増やしてやってきたんですけど、大きいルアーのなんか可能性がすごく開き始めて、本当にもうかなり首ったけでも全然ちっちゃいルアーも、今日はだからもう小さいカバの55サイズ、要はたこ焼きからジーニアスまで今日普通に1日全部の中でどうだろうっつって試して投げてましたから、亀山とかで。マジなんですけどね、マジで狙ってってそれというか、それが僕の中でやっぱ目標というか目指すとこなんで、っていうルアーのサイズ展開のきっかけもその辺かな。まあドロドロ期が関係してたかっていうよりは、まあそれは DVD あたりで発見があったんですけど、まあでも塊とかでもがいてる時にサイズ展開を海馬がよく釣れるからね、サイズ展開やってみようっていう実験をしたのはその時期です。でまあやっぱ僕サイズ展開はチムシの武器というか、当たり前であり必要なことであり、ただ すごい実はウッドだからできることだったんですよ。プラスチックだとすごく肩に お金がかかるので、そんなに簡単にサイズ展開ってできないですよね。それが、ウッドだとできるんで、僕はまあ今は設計の時点で、メインのオリジナルサイズをまず作った後、すぐにその下2個ぐらいで上みたいなので、同時進行でテストするようになりました、うん、そういうきっかけもそのあたりですね。で、あと何があるかな、反省して、釣りうまくなりたいのと、あ、そうそう、そんで、多分ぐーっとこう良くなっていったきっかけは、そうやって服、あのリベンジ DVD を撮るために釣りしまくったこと、釣りしまくって釣り、ダグハノン呼んでむっちゃ勉強して釣りしてを繰り返して、やっぱ分かってはいたんですよ、どっかで。なんか今のままじゃダメだっていうのは、その釣りとルアーのその組み合わせというか、その行き来がすごく良くなったんですよね。うん、それが大きかったですね。それがはもうだ、今喋ったことは全部今続いてるんですよね。ドロドロ期からその後細かくやっぱ反省していろいろやってったことはもうあるんですけど、その時のがきっかけでやったことってすごくたくさんあるなっていうのがあって、今何を言ったっけ、うわ飛んだ、うん、いや眠さと高速の出口見えてきて、あ降りないとって思った瞬間飛んだ。サイズ展開が武器になったってことか。多分その頃から釣りノート取り始めてるのかな。うん。で、まあ、地味にね、その、どうしてもなんかいろいろ不安だった時に、他の魚種釣る練習してたのも、すごい後から、やっぱ、魚釣り、だったり魚を学ぶ上で大きかったですけど、それはまあドロドロ期の前ですね。それやりすぎて多分ドロドロ期になってるんで。まあ、だから反省期に一回それ系の釣りはもうバツンってストップしてました。うん。バスばっかり。やっぱバスが薄れてたのも絶対にその、なんか、やっぱ、マイナスに出てたと思うんで、でも大きな意味では、その前にやったいろんな釣りは すごいいろいろ勉強しました。渓流で流れの釣りだったりとか、アップの釣り、アップで首を振らせるっていうことだったりとか、なんか、海の釣りで流れレンジもルアーのボリュームとか、なんかすごいいろいろ学びましたね。それがあって今回久々に、もう何年ぶりか分かんないけど、やった時に、すごく自由に釣りができるように、柔らかくなった。まあ、いい時に連れて行ってもらったのも、がもちろんあるんですけど、なんか、釣りへの感じが、ガツガツしないけど、なんか、ちゃんと一個一個押さえていく、釣っていくみたいな、まあ、その欲望に対する付き合い方も、まあ、うまくなった気がしますね。もう高速降りたからもうすぐ着くんですけど、ドロドロ期、あとは何が、大会場、ルアーの、で、設計の能力か。まあまあその釣りと設計が密になったことね。で、やっぱ分かってなくても実験をしてたことがたくさん釣りすることでこう、 見えてくる、まあブラックホールとかもそうだし、まあなんか感覚ですごくこうだって思ったのをやっぱ作って、色とか特に、でその後答えを合わせをしてることも多いんですけど、なんかそういうあの、まあ塊とかがあったから頑張らざるを得なかったからとかもあるからね。あとそうそうそう、だから抜け出すのにきっかけになった一番大きなのは多分そのまあリベンジの DVD を撮って、それに撮るために、自分が努力したことで自信がついたり、本当にその魚釣りっていう、自分が魚釣りが本当に好きに なれたというか、ルアーが好きな人間がルアー作ってたんでね、だけど魚釣りが好きだって言って魚釣りにのめり込んでいく入り口に立てたんですけど、まあで、その密になっていったおかげで、それで一番初めに多分形としてまとまったのが沼海馬なんですよね。その釣り場から、呼び戻したというか、まあ海馬はもちろん川で作ってたから釣り場で作ってはいたんですけど、もっとそのそれをこう、じゃあここで使うんだったらこういうのが必要だみたいなので仕上げていったのが沼海馬で、でまあそうですね、やっぱあれが大きかったと思います。その海馬、沼海馬って海馬なんですけど、もう最初のコンセプトと違うわけですよ。巻きじゃなくなってるから。海馬をちっちゃくしてって、で、ちっちゃくしたのを補うために55とか首振りできるようになって、あれは55をでかくしたみたいなもんなんで、沼海馬って。だから55って海馬シリーズの中では最もその最初の基本コンセプトから離れてるんですけど、その離れたやつを大きくしたモデルっていう不思議な位置なんですけどね。でもまあだから同じ海馬ってついて、ブレードとプロペラのセッティングも関係性がちゃんとつながってるんだけど、もう一度その海馬っていうものを、海馬っていうものじゃないな、その沼海馬によってなんか海馬がわって喜んでもらった時以来のそのなんか印象というかをつけることができ、それ以外はまあ地味にそうやって大会であのボルチとかで優勝したりとかしてたんですけど、やっぱその頃はまだそういうのが直結してなかったから宣伝と、まあそんなんで、その間にはいろいろ作ってってたんでしょうね。ルアーをどの時期にどう作ってたかちょっともう本当に一回整理しとかんとあかんすけど、だいぶわからなくなってますけど、でそう沼海馬でドロドロ期の終わりが見えたと思います。なんて言うんだろう、そのそれが沼海馬ができたことはドロドロ期の反省のなんか集大成というか、釣りをたくさんしたで現場とものづくりが直結するようになった、でなんだろう、サイズ展開をしていったその55から生まれてきた、本当にドロドロ期の一番多分そうですね、結晶が沼海馬なのかもしれない今思うと。でその釣りしまくった2年目に僕 H1 で年間6位まで行ったんですけど、まあでも、1試合相模湖がどうしてもどうやっても無理で、相模湖だけガウラさんの虫とちっちゃいなんかメタルジグみたいなのを使ってあのなんとか魚足してか釣って、他の試合はあの自社のルアーだったんですけど、チムシルアーで釣ってるんですけど、でまあ6位まで行ったんですけど、 まあでも それでねもうそれ以降はややなんかやっぱそこだけが自分でも引っかかってしまって、本当の感動にならないと思って、H1 とか大会は基本的にはもう自分のルアーしか使わなくなって、普段は違いますよ、勉強のために使うんですけど、うん、だけどそうなんかリベンジで、そうリベンジの DVD も大きいですよ、よく考えたらそれで準優勝までいったから、本当になんか自分のためにもリベンジが必要だったし、世の中に対してもやっぱそれを見せれたことはすごい大きいと思うし、ようあんなん撮ったなと思って、だから釣りしまくってたからなんか自信があったのかな、なんかあの時はもう導かれるようにあの釣りの流れができたからね。そうだから DVD で魚を釣って釣り人としての自信を取り戻したり見せることができたことと、沼海馬 その釣り人として少しでもレベルがアップした自分が現場のから必要だと思って作ることができた沼海馬によって、まあその2年目すごく玉屋でも準優勝したし、うん、なんかそう、その年確か、ボルチか、ボルチで釣ったのか、あ、じゃあカブメスかな、どっち、あ、ボルチか、ボルチで釣ったんだ、うん、奇跡のような、もう本当に細い藁を掴んで6位ですけど、その辺でなんか僕のドロドロ期が終わりを迎えたということですね、うん、でそれらをきっかけにもうずっとノートも釣りノートも撮ってるし、ルアーもそうやって、あ、なんだ20時オープン休業、うん、コンビニね、まあどんどんやったかな、それも今言ったのが本当に僕のベースで、でまあいっぱいあって、だからやっぱすごく良かったんだから釣りが楽しくなったわけで、釣り上手い人とお話ししてもギリギリなんとかついていけるというか、でなんとかなんかその沼海馬とかによってその人らもルアーを使ってくれるようになったりして、牛久沼のメンバーも本当に助けられたというか、僕が牛久沼で一生懸命釣りをして準優勝したりした、まあ結果を見せれたからっていうのもあるかもしれないけど、最初に、チムシルアーを、まあ三尾さんが最初ですけど大会で使ってくださったのは、だけどその僕がそうやって動いて、その試合でそれを武器として使ってくれたのは牛久沼の玉屋のメンバーなんですよね、始まりは、うん、でやっぱそうやって H1 見直したら何年かにもうあの4回優勝してますけど、優勝だけじゃなくて、20人とか15人とかもう3人の時もありましたけど、まあ、本当に15人しか釣ってないのに3人チムシとか20何人で4人チムシルアーで釣ってるとか、そういうのが H1 では残ってて、本当に玉屋のメンバーがまあやっぱ使ってくれて、そのトーナメントで使ってもらうきっかけができていったんじゃないのかな、それでプロの人らとかがチェックしてくれるようになって、でまあおしゃべりとかしたりする機会ができて、さらに学ぶことができるようになったりしたからね、うん、やっぱ今はそのいろんな人と喋って、お客さんもそうだし、もうお客さんももうすごいボーダレスなのがいいんですよね、トッパーと呼ばれるトップウォーターの専門の人たちのその凄さも本当によくわかるようになったし、トーナメンターの凄さもわかるし、うちのブースではそういう人らがそのすげえディスカッションしてるのが嬉しいし、うん、 でもそういうのも全部始まりはあのダーンって悔しかったドロドロ期のあの反省がきっかけなんだなっていうのをこれを喋ろうとしてなんかノート取ってて気づきました。うん。だからめちゃくちゃやっぱあの時リメンバークイックボムノートね3まで行った分あのすげえたくさんのきっかけができてよかったですね。うん。まあそんなんでこの後はだから、チムシはとあの例えば H1 ので初めて、上位に入った回の話をしますとか、そうだな、なんか自分の歴史だからな、イベント馬桜はまあずっと出てたからあれだけど、まあでも馬桜を取り上げてみてずっとどんなんだったか、みんなと出ててそれがなくなって一人で出てでチームチムシになってとか、うん、キープキャストの話とかもあるでしょうし、まあキープキャストが近づいたらチムシとしてキープキャストの話をしたりとかもあるだろうしっていうことで、まあ今後はこのドロドロ期を抜けた後はもう近代史で今の僕と繋がってるんで、まあなんかちょっとお題をいろいろ出してみて、そうやって話していこうと思います。とりあえずこの今回で、まとめて撮っていくチムシは、一旦終了と、はい、なります。めちゃくちゃ長いシリーズになりましたけし、釣りのあれで飛び飛びでなんか多分同じことを繰り返して言ってるところも結構多いとは思うんですけど、まあ、最後までこのシリーズ全部聞いてくださってありがとうございました。まあ、ちょっと今後もいろいろ、精進して釣り上手くなって、いろいろ皆さんに還元、道具でもアイデア知識で還元できるようにやっていきたいなと思います。というわけで今から大会の荷物と海の道具を全部片付けます。聞いてくださってありがとうございました。